Hello, welcome to my podcast. I'm a million. This podcast channel is learning Japanese through the Bible. I read the Japanese Bible one chapter by one chapter. Also, I pick up my today's point of the verse. So, you'll be able to compare between Japanese and English. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。日本語の聖書朗読を通して日本語と英語の聖書を学ぶ番組です。ただただ日本語の聖書を読んでいきます。ピンポイントで今日の注目節を取り上げ、章ごとのポイントを挙げていきます。日本語と英語の比較をしてみてください。 This on-air has been released from BibleMillion.podbeans.com。 このオンエアは BibleMillion.podbean.com から皆様に配信しております。すがすがしい朝を迎えながら忙しい一日が始まっておりますが、あなたの一日はどんな始まりでしょうか。一週間の始まりはどこかしら緊張しますね。この一週間をどう過ごしていくか、昨日の礼拝からの力をいただいての始まりですので、月曜日は忙しいけれども力があるなんてことも感じます。昨日の礼拝は自分にとってスペシャルな礼拝でした。どんなスペシャルかと言いますと、ご存知のようにペンテコステ、聖霊降臨とも五旬節とも言われる使徒の働き、2章の1節から42節にあります、この日聖霊に満たされた120人もの使徒たちは他国の言葉を話し始めたというものです。今年のイースターは4月4日でしたので、そこから数えて50日目が昨日の5月23日となってました。さて私はと言いますと、いろいろと証をいただきました。アーメン。これを話し始めると一日中話していなくてはいけなくなりますので、機会がありましたらお伝えしていきたいと思います。ということで本日は吉明15、ユダ部族の諸子族がくじで割り当てられた地はエドムの国境にいたり、その南端は南の方のツインの荒野であった。南の境界線は潮の海の端、南に面する入り江からアクラビムの坂の南に出てツインを過ぎ、カデッシュ・バルネアの南を登ってヘツロンを過ぎ、アダルへ登ってカルカへ回り、アツモンを過ぎてエジプト川に出る。境界線の終わりは海である。これがあなた方の南の境界線となる。東の境界線は潮の海でヨルダン川の河口までとなる。北側の境界線はヨルダン川の河口、海の入り江から始まる。その境界線はベテホグラを登り、ベテハアラバの北を過ぎる。それから境界線はルベンの子ボハンの石を登る。さらに境界線はアコルの谷間からデビルに登り、谷の南のアドミムの坂の反対側にあるギルガルに向かって北上する。それから境界線はエン・シュメッシュの水を過ぎ、その終わりはエン・ロゲルであった。さらに境界線はベン・ヒノムの谷を登ってエブス、すなわちエルサレムの南の傾斜地に至る。それから境界線はヒノムの谷を見下ろす西の方の山の頂、レファイムの谷間の北の端を登る。さらに境界線はこの山の頂からメ・ネフトアハの泉の方に折れ、エフロン山の町々に出る。それから境界線はバーラ、すなわちキルヤテ・エアリムの方に折れる。さらに境界線はバーラから西へ回ってセイル山に至り、エアリム山の傾斜地、すなわちケサロンの北側を過ぎ、ベテシュメシュに下り、ティムナを過ぎる。そして境界線はエクロンの北の傾斜地に出る。それから境界線はシカロンの方に折れ、バーラ山を過ぎ、ヤブネールに出る。境界線の終わりは海である。西の境界線は大海とその沿岸である。これがユダ族の諸子族の周囲の境界線である。ヨシア自分への主の命令により、エフンネの子カレブにユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父である。カレブはそこからアナクの3人の息子シェシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子である。そして彼はそこからデビルの 住民のところに攻め上った。デビルの名はかつてはキルヤテ・シェフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテ・シェフェルを撃ってこれを攻め取る者に私の娘アクサを妻として与えよう。カレブの同族ケナズの子オテニエルがそれを攻め取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。嫁ぐ時彼女は夫に自分の父に畑を求めるようにしきりに促した。彼女がロバから降りるとカレブは、あなたは何が欲しいのかと彼女に言った。アクサは言った。私にお祝いをください。ネゲブの地を私にくださるのですから湧き水をください。そこでカレブは上の泉と下の泉を彼女に与えた。ユダブ族の諸子族の相続地は次の通りである。エドムの国境の方ネゲブにあるユダブ族の最南端の町々はカブチェル、エデル、ヤグル、キナ、ディモナ、アデアダ、ケデシュ、ハツォル、イテナン、ジブ、テレム、ベアロテ、ハツォルハダタ、ケリヨナ、ヘツロン、すなわちハツォル、アマム、シェマ、モラダ、ハツァルガタ、ヘシュモン、ベテペレテ、ハツァル、シュアル、ベールシェバ、ビズヨテヤ、バーラ、イーム、エツエム、エルトラデ、ケシル、ホルマ、ツィクラグ、マデマナ、サンサナ、レパオデ、シルヒム、アイン、リンモンである。合計29の町とそれらの村々、シェフェラではエスタオル、ツォルア、アシュナ、ジャノアハ、エンガニム、タブアハ、エナム、ヤルムテ、アドラム、ソコ、アゼカ、シャーライム、アディタイム、ゲデラ、ゲデロタイムである。14の町とその村々、チェナン、ハダシャ、ミグダル、ガド、ディルアン、ミツパ、ヨクテール、ラキシュ、ボツカテ、エグロン、カボン、ラフマフス、テリシュ、ゲデロテ、ベテダゴン、ナーマ、マケダ、16の町とその村々、リブナ、エテル、アシャン、エフタ、アシュナ、ネツィブ、ケイラ、アクジブ、マレシャ、9つの町とその村々、エクロンとそれに属する町々とその村々、エクロンから海まで、アシドテに隣接したすべての町とその村々、アシドテとそれに属する町々とその村々、ガザとそれに属する町々とその村々、エジプト川に至るまで大海とその沿岸、山地ではシャミル、ヤティル、ソコ、ダンナ、キルヤテ、サナ、すなわちデビル、ナーブ、エシュテモア、アニム、ゴシェン、ホロン、ギロ、11の町とその村々、アラブ、ドマ、エシュアン、ヤニム、ベテタブアハ、アフェカ、フムタ、キルヤテ、アルパ、すなわちヘブロン、ツヨル、9つの町とその村々、マオン、カルメル、ジフ、ユタ、イズレエル、ヨクデアム、ザノアハ、カイン、ギブア、ティムナ、10の町とその村々、ハルフル、ベテツル、ゲドル、アマラテ、ベテアノテ、エルテコン、6つの町とその村々、キルヤテバール、すなわちキルヤテエアリムとラバ、2つの町とその村々、アラノではベテハアラバ、ミディン、セカカ、ニブシャン、塩の町、エンゲディ、6つの町とその村々、エルサレムの住民、エプス人をユダ族は追い払うことができなかった。エプス人はユダ族と共にエルサレムに住んだ。今日もそうである。終わり。いかがでしたか？ユダ部族の諸子族がくじで割り当てられた地はエドムの国境にいたり、その南端は南の方のツインの荒野であった。このように15章は始まりました。何が大変だったかと言いますと、カタカナをずっと読んでいくことでした。カタカナだけを読んでいくことは、結構口がつりそうになるという経験をさせていただきました。さて、この章では、諸子族に割り当てられた地の境界線などがつらつらつらと書かれていました。途中カレブが土地を攻め取った男性に娘を妻として与えたのもすごいですが、 この娘のアクサは頭の良い娘だなということがわかるのは、湧き水をくださいと夫に伝えたところでした。お水って何を置いても必要かつ価値あるものですよね。さて本日のピックアップは、アクサが言った19節です。アクサは言った、私にお祝いをください。ゲネムの地を私にくださるのですから、湧き水をください。そこのカレブは、神の泉と下の泉を彼女に与えた。Today's pick up is verse 19. She answered, Give me a blessing, since you have given me land in the south. Give me also spring of water. So he gave her the upper springs and the lower springs. いかがでしたか？それでは今週も巧みな試みに必ず勝利する1週間でありますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. Bye bye.